皆様に今宵お話しさせていただきますわ。かつて栄華を誇ったとある国家の滅亡のお話にございます。慈愛にあふれた賢き王と正義感にあふれた英雄がいながら、なぜ滅んでしまったのか、私の口から語らせていただきます。では物語の始まり始まり。あら、お客人、こんばんは。こんな夜更けにどうなさったんですか？王妃である私の寝室にいらっしゃるなんて、他の者に知られたら大変ですよ。我が王は私をひどく愛しておられますから。愛人か傍観とでも疑われたら、極刑は免れないでしょう。あなたのことは私だけの秘密にして差し上げますから、お引き取りください。今宵はもうすっかり月も昇りきりました。ゆっくりとお休みなさい。それとも何か急ぎのご用でしょうか？あら、その件は。なるほど、この国の王妃である私の正体が院まであることを知ってしまったのですね。そういうことでしたら、私を生かしておくわけにはいかないでしょう。御用というのは、私の暗殺といったところでしょうか。恐ろしいですね。しかし、このまま私を殺してしまっていいのでしょうか。命乞いと思われるかもしれませんが、誤解なさいませんよ。私はただ真実をお話ししたいだけです。ここで私を殺してしまえば、永遠に民草は苦しむことになるでしょう。何も知らぬまま私を切れば、あなたはただの罪人。しかし、真実を知ってさえいれば、あなたはきっと真の英雄となれるでしょう。私がもし、あなたの推測通りの警告の毒婦であるならば、どんな罪を犯し、どのような策略で民草を苦しめているか、それを語らせなければ問題は解決せず、人々は苦しむことになるでしょう。このままでは、私としてもあなたに切り捨てられた後、何の罪もない民草が救われるのか否か、未練になってしまいますもの。お嫌でしょう。自分が切り殺した王妃が民草への未練で化けて出て、夜な夜なあなたの枕元に立ってすすり泣くのは。ですから、ええ、話して聞かせて差し上げます。私が王妃としてどのような所業をしてきたのか、この国の歴史の中で最も賢く慈愛に満ちた王と呼ばれた我が夫が、何故圧政を強いて重税を課し、民草を苦しめる愚かな王へと落ちたのか、その真相を私の知り得る限り。ですから、剣をしまってこちらへいらっしゃってはくれませんか。寝床の上で一晩中語り明かして差し上げますから。話を聞く気になってくれたのですね。それではお話しさせていただきます。お耳を少しお借りいたしますね。他の者に聞かれたら困りますもの。最初にお話しさせていただきますが、 私が陛下に命令したことなど一度もありません。善政も悪政もすべて陛下のご意志です。そんなバカなと思われるかもしれませんが、これは事実にございます。私はただ陛下を愛し、陛下に愛されるだけの存在。命令など何一つでもそうですね、陛下を可愛がってあげたら、なぜか私の思うように国政を動かしてくれましたね。私の胸大きいでしょう。その上とっても柔らかくて甘い香りがするので、陛下はいつも私の胸の谷間に顔をうずめて、ちぶさに頬ずりをしながらお眠りになるんです。最初は私が執務でお疲れの陛下をおいたわりするために始めたのですけれど、今ではすっかり陛下の方が夢中になってしまっておられるのです。始めた頃は陛下も恥ずかしがっていたんですけれど、毎晩毎晩私のちぶさでいたわって差し上げていたら、どうかもしないうちに自分からおっぱいをねだるようになってしまったんですよ。おっぱいでお顔を挟んで差し上げてから、パフパフパフパフ、そのようにしてあげるとおっぱいのことが大好きになってしまうようなのです。殿方っていつまでもおっぱいが大好きな赤ちゃんなんですね。陛下があまりにも可愛らしく、おっぱい、おっぱいって言うので、おっぱいおしゃぶりで口を塞いであげたら、すごく嬉しそうにチュパチュパ吸うので、思わず坊やって呼んでしまったのです。そうしたら、次の日から私のことを母上と呼ぶようになってしまったのですよ。とっても可愛らしいですよね。そんなに私の胸、おっぱいが気になりますか？あなた様も私の胸に顔をうずめて、パフパフパフパフとされたり、赤子のように乳首をチュパチュパと吸って甘えたくなってしまわれたのですか？あら、違われましたか？それならよかったです。私のおっぱいにお顔をうずめたりおしゃぶりにできるのは陛下だけですから。おっぱいが気になりませんのでしたら、私の脇のお話でもいかがですか？私、どうにも汗をかきやすいので脇が香ってしまうのですが、陛下はそれをとてもお気に召していらっしゃいました。ある時、陛下の首に腕を回して抱きしめて差し上げたら、脇の香りに当てられた陛下が公務の最中でしたのに、私を寝室へ連れ込まれてしまったのですよ。寝室に私を連れ込んだ陛下は夢中になって私の脇を嗅いだり舐めたりしていらっしゃいました。その様子があんまり可愛らしいので、 ゆっと脇を締めて顔を挟んであげますと、それだけで絶頂してしまったのですよ。以来、陛下は脇に顔を挟ませて、たっぷりと香りを楽しみながら、手でおちんちんをしごかれるのが好きになってしまったようです。あら、どうされました?私の話を聞いているうちに、あなたも脇に顔を挟んで、香りを嗅ぎたくなってしまいましたか?まさか、そんなはずはありませんよね。あなた様は、この国を傾けている悪女を打ち倒す、正義の人。圧政を敷きながら、王妃の脇の香りに夢中になって、毎晩毎晩快楽に溺れてしまう陛下とは違いますものね。汗ばんで滑る私の脇におちんちんを挟んでもらって、みっともなく腰を振っておっぱいに精液をまき散らしてしまうようなことは、陛下以外の男の人はしたがりませんよね。お次はそうですね、足の話などいかがでしょう。恥ずかしながら、私の足は肉付きがよく、足を閉じるとぴっちりと隙間なくくっついてしまうのです。ほーら、触っていただけますか。触っていただいたらお分かりになる通り、柔らかな肉がついているものですから、恥ずかしく思っていたのですが、陛下は私の太ももを枕にしてお休みになるのをとても楽しんでいらっしゃいました。以前はただ頭を乗せるだけでしたが、ある時戯れにお顔を挟んであげましたら、それはもう大変喜ばれていましたよ。お美しいお顔が歪むのも構わず、むぎゅーっと挟みつぶしてあげると、嬉しそうにお泣きになるのです。それに、お顔だけではなく、おちんちんを挟んであげるのも、大変気に入ってくださいました。女性を喜ばせ、孕ませるのに十分な立派なものをお持ちでありながら、膣ではなく私の太ももの谷間に挿入されて、へこへこと腰を振っていましたよ。私がぎゅっと太ももで圧迫して差し上げますと、簡単におもらししてしまうのです。太ももでおちんちんを挟んであげて、すりすりとしてあげますと、みっともない声を出しながらおもらししてしまうんです。その後、べっとりと熱い精液を太ももですりつぶす様子を見せてあげますと、またそれだけで興奮なさっていました。私のおっぱいに顔をうずめて、パフパフパフパフとされながら、太ももにおちんちんを挟んでへこへこと腰を振るのを、陛下は子作りと勘違いなさっていたのでしょうか。王子を残さなければならない立場でありながら、一滴残らず太ももに吐き出してしまうことも珍しくありませんでした。どうでしょう、 十分に真実を知ることはできましたでしょうか。おや、まだ聞き足りないご様子ですね。そうですか。では、今度はこちらのお話を。